ここでスピナーからのお知らせです。今お聞きのこのポッドキャストへ御社のブランドやサービスの広告を配信できるようになりました。メッセージを届けたいお客様の属性に合わせてスピナーのオリジナルコンテンツに御社の広告を配信してみませんか。概要欄の URL かスピナー .com のコンタクトよりまずはお問い合わせください。Spinner。
渡辺幸太郎がナビゲートしている J-WAVE タクラムレイディオ、今回のゲストは先週に続いて写真家の鈴木陽介さんです。よろしくお願いします。
お願いします。
いやいや2週目となりました。いやね、なんか先週いろんなこと話せましたけど、やっぱり後半のこうコレクションシリーズでね、車をたくさんこう切り抜いて並べるとか、ベビースターラーメン並べる、まさかベビースターラーメンがジョン・ケイジと出会うとみたいなあれも楽しかったですね。どうですか、先週あの話してみて、こうラジオで話してみたあの体感っていうか、今体に残ってる感覚みたいなのってありますか。
なんかずっと話してると、うん、ここどこなんだろうっていう、うん、もう話に夢中になるしかないというか、渡辺さんうまいなっていう感じに思いました。なんか僕の作品を、うん、ちゃんと言葉にしてくれるというか、じっくり見てくれてるんだなっていうのがあって、
いやいやいや、
こうやって2人でじっくり話すっていいなと思いました ね。
あね、楽しいですよね。僕もあのウェブとか本で鈴木さんの作品を見て、こういうビジュアルがあるなっていうところだけだとまだあんまり考えがまとまってないんですけど、
はい、
鈴木さんの話を聞く中で、あ、これとつながるのかなっていうのが、うん、こう線が線によって結びつくような、そんなイメージがありました。
ありがとうございます。
ちなみに鈴木さんのウェブに行くとトップページでなんかフライドポテトみたいなのがくるくる回るじゃないですかあれは何なんですか。
あれはすごいあのみんなから怒られるんですけど、うん、まあなんでかっていうのは、まあ、コレクションシリーズにつながるんですけど、物の大きさを考える上において、うん、あのポテトがちょっと宇宙に浮遊してるようなイメージを作りたいなと思ってで、ずっとただ写真を撮ってその写真を回してるんじゃなくて、実際にポテトをが回ってる動画だから陰影が変わっていくというか、だから太陽は一つで、でずっとこう写真を回しちゃったらずっと影ごと回っちゃうじゃないですか。だけどそうはせずにちゃんと動画にして、でどんどんポテトの陰影が変わっていって、宇宙空間にこう浮遊しているようなイメージでこうトップページ作りたいなと思って、ただ仕事の人にクライアントに鈴木さんを紹介したり、あのおすすめするときに、あの鈴木さんっていう写真家今度お願いしたいんですけどっていうプレゼンで、10人とか20人ぐらい代理店がいる中で僕のホームページをパッとモニターに出したときに、ポテトがぐるぐる浮遊してるのを見て、みんながこうシーンと絶句するみたいなのを何回かあるから、もうあのトップページ変えてくれないかって言われたこと
確かになんかこう確かにあれ最初に見た時に、なるほどあれ宇宙に浮かんでるイメージだったんですね、
はい、
そう言われるとそんな気がしてくるんだけど、最初なんかこうフライドポテト自体が一体自分は何なんだろうって、なんかこうクエスチョンマークを描きたがってるような、
あ、なるほど
うーんってなんか悩んでるポテトみたいな、うん、そんななんかはぐれてしまって自分はどこに行くのかっていう、そんなイメージを持ったんですけど
違うんです、あれはもう、うん、本当にじっくりポテトを見つつ、うんうん、自分の大きさを確認するというか
これ大きさなんだ。さっきなんかこう自転公転する、宇宙で自転公転するポテトっていう風に思うと、
はい、
その影みたいなのがねすごく意味を持ってきますね。
そうなんですよ。うん、
あの今まさに仕事の場でも鈴木さんに仕事をお願いしたいっていうプレゼンの話が出てきましたけど、なんかちょっとお仕事の話先週 ちょ餃子に引っ張られて少なめだったので、
はい、
もうちょっと写真の話も聞きたいなと思ってまして、
はい、
で例えば鈴木さんだと物撮りも陰影が綺麗だったりするけどポートレートもたくさんやっていて、
はい
ね、ポートレートの話をちょっと聞きたいと思うんですよ、
はい、
でいろんな方今まで撮られてると思うんですけど何か印象に残ってる仕事ってありますか？
はい、これはもうよく写真を撮ってる人フォトグラファー写真家の人に質問が多いことだと思うんですけど、うん、今まで撮った人の中で、うん、こうすごい人っていましたかみたいなのをよく聞かれるんですけど、
はいはいはいはい、
その時に僕が必ず話すのは、うん、北野武さんを撮影してした時で、うん、ちょうど僕が30歳の時だったんですけど、
はい、
それどれぐらいすごいかっていうと、うん、撮影した後にこう興奮が収まらなくて、
はい、
家に帰った後もう体がわらわらしちゃって、
うん、
もうどうにもこうにもできなくて、
うん、
でその時一緒に住んでいた人にタバコを1本僕はタバコ吸ってなかったんですけど、
はい、
タバコを1本もらったら、うん、なんかすごい多分深呼吸しただけだと思うんですけど、はい、あタバコってこういうことかって思って、うん、でそれから30歳から3年間北野武さんの撮影した後に3年間タバコを吸ったっていうで30歳から吸ったんですごい持ち方もぎこちないしゲホゲホ言いながらだけどそれぐらいこう体が興奮してましたね。でその原因っていうのが、
はい、
多分たけしさんが こっちに対するこう姿勢というか、
うん、
それを受け取ったからだと思うんですけど、撮影してその時まだフィルムで撮ってたんですけど最初のワンロールを撮り終わった後に、
うん、
普通ああいう有名人の方とか著名の方って、うん、もういいんじゃないみたいなオーラを、まあ、数パーセントでも出すんですよ、うん、どんなすごい人でも、
うん、
だけどその時たけしさんはなんか下を向いてこうなんかブツブツブツブツ言いながら、
うんうん、
こう集中を切らさないようにされていて、
うん、
こうすごい真剣なんですよね。僕が撮ることに対してすごい向き合ってくれてるというか、
うん、
こう入ってきた時にはちょっとオーラがおばあちゃんみたいな、
うん、
こう消してるというか、すごい小さくすいませんすいませんっていうような謙虚な方なんですけど、うん、いざ撮影で僕がカメラの方バッと見てくださいって言ったら、
うん、
急にザトウイチのたけしさんというか、
うん、
急にガッと集中して北野たけしさんになっちゃうっていうか、
なる
ほどね、でそれをもうレンズ越しで撮って、うん、もう感じて、
うん、
興奮して多分今でも思い出して興奮しちゃうというか、あれはやっぱ真剣にこう向き合ってくれる人を撮るっていうのはカメラマンにとってはすごいいいことというかやりがいがある。
すごい。その実際の撮影時間はどのくらいの長さだったんですかね？
あの時15分とか20分ぐらいだったんじゃないかな。
やっぱり忙しいスケジュールの中で、
はい、
そこでだけ撮れるみたいな。
はい、
うん、いやそういうなんかウェブサイトにもたけしさんの写真あるので見たことはあったんですけど、
はい、
そういう話がこの一枚の中に隠れていたんですね。
そうなんですよ。僕がもうタバコを吸っちゃうぐらい、
うん、
刺激を受けた
すごい。じゃあもうそれまでの撮影誰のポートレートとも違うパワーを受け取っちゃったんですね。
そうですね、うん、帰ってからなんかそういう感覚ってあります？なんか手足がこうわらわらするというか、
うん、いやある気がするけど絶対あるんですけどいつだったか今はっきり思い出せないな。ちなみに何枚も撮って、
はい、
どうやって1枚選ぶんですか？
いやその時はこう1枚選ぶとかじゃなくてたけしさんの顔を何だったんだろう、テレビかなんかのポスターで、うん、少しレタッチも入ってただ素材を撮るような感覚の撮影だったと思うんですよね。うん、ただもう真剣な姿勢、
うん、
撮ってる時以外のこの集中の仕方というか、
うんうんうん、
あれを見たら
面白いな。撮られるって僕取材雑誌の取材とかウェブの取材とか受けるときに写真を撮ってもらうときすごくぎこちなくなっちゃうので、
はい、
自意識過剰で、で撮られるの超苦手なんですね、
はい、
でもちろん向きを変えるとか視線を変えるとか いろいろ姿勢を変えることによってサービスした方がいいことは理解しながら、それを上手にもしできちゃったらそれはそれでなんかかっこつけすぎな気がしてうまく動けないみたいな金縛りになるんですね。でそういう自分もまた嫌だっていう悪循環が訪れるんですけど、その取られる側っていうのの集中がどういうものなのかがそもそも理解できないんですよ、
はい、
だから今の北野さんの話を聞いて、えどういうことなのって、そのだから北野さん特殊ですよね。その自分で映像を撮る、まあ、監督としての立場もありながらテレビカメラの前に立って映る側にもなるっていうのの両方が見えている人というか、
はい、
うん、そんな中で撮られることの集中を切らさないってどういう感じなんだろうなっていうのが、
そうなんかこう、うん、よしやるぞっていう感じの、うん、もうああいう著名の方も、うん、こういう姿勢の人っているんだと思って、僕が真剣なのをちゃんと感じ取ってるというか、
なるほどなるほど、
早く終わんないかななんて 1% も思ってないというか、もうその今撮ってることに 100% 集中してる、それを感じましたね。
面白い。なんか同僚がいるんですけれども、鈴木さんとも会ったことがあるタクラムのたけし君っていうやつがいるんですけれども、たけし君すごく一見暗くて無口なんですが、めちゃくちゃ熱い男で、
はい、
で常に本気なんですね、
はい、
で本気だから一緒に働く人にも常に本気を求めていて、よくなんかクライアントワークなのにクライアントをなんか焚きつけるみたいなムーブをなんかもっとこういう風にしなくていいんですかみたいな、なんかよくわかんないけど葉っぱをかけるみたいなムーブをしだしておいおいみたいな感じになることがたまにあったんですけど、なんかそれもすごく面白い姿勢だなと思っていて、なんかなんて言うんですか、仕事に対するひたむきさみたいなのの表現の仕方っていうのが多分いろいろあって、で常にそれを自分も出したいし他人からも感じ続けたいっていうところで、なんか渇きを覚えているのが西条武志くん、偶然武志
まさか
まさかので、そのね出方が北野武志さんの場合はそういう風な鈴木さんにレンズ越しでなんかなんていうんですか、熱病をかけてしまうような力があるんですね。
うん、
面白いな。そういう衝撃を受けた出会いって他にもありましたか？
はい、これも僕が独立した2002年に、独立した日に、アポイント取って写真を見ていただいた中島秀樹さんっていうグラフィックデザイナーの方がいるんですけど、その方がもう僕の人生を変えたと言っても過言じゃないぐらい、衝撃的な人で、すごい忙しい方なんですけど、
はい、
僕みたいな誰だか分かんないカメラマンの写真を1時間ぐらい見てくれたかな、で、その写真がすごいいいんであれば分かりますけど、もうどうしようもない写真なんですよ2002年ぐらいの僕の撮ってる、もうパッともう3分ぐらいでもう見れちゃうような、見たくなくなるような、だけど中島さんは1時間ぐらいため息と舌打ちと首をこうかしげながらほぼ何も言わずに1時間ぐらいこう僕の写真に対峙してくれて、君は全然写真のこと分かってないっていう風に言って、で中島さんすごい写真集をすごいいろいろ持ってるんですけど、その時僕に教えてくれたのはティルマンス の、コンコルドっていう写真集があって、でその写真集をちょっと振り返って本棚から撮って、その時の映像がすごい今でも頭に焼き付いてるんですけど、なんか、急に中島さんが嬉しそうな顔になって、僕の写真を見てた時はもうほぼ怒ってるとしか言いようがないぐらいの表情なんですよ、だけどそのコンコルドの写真を撮った時に急にニヤッとして、ティルマンスこれ撮りたかったんだろうねみたいな、いいよねって言って、で君は全然こういうことが分かってないって教えてくれて、これティルマンスはこれが撮りたくてしょうがないんだよっていう風に言ってるんですよ、 でもうどう映ろうが関係ないからコンコルドが見えたら撮るみたいな、
うん、
これいいよねみたいな感じですごい嬉しそうな顔されていて、
なるほどなるほどね。
で僕はなんかその時はこんな風なテクニックでこんなライティングで撮れますよみたいな、
うん、
もう本当に何のために撮ってんのかなっていうような作品ばっかだったんですよね。だけど中島さんがそういうなんで写真を撮るかを教えてくれて、
うんうん、
あの僕はもうその2002年にもうその中島さんの事務所を出た後に自分の体がさなぎみたいに硬直してもう何にもできなくなったのをすごい今でも覚えてるというか、で家帰ってからすごいそのことを中島さんが言ってくれたことをいろいろ思い返して、もう今のままじゃダメだと思ってちょっとしょんぼりしましたね。
いやめっちゃいいな、めっちゃ、はい、てかなんかそれ話だけ聞くと1時間憧れの人に会いに行って写真を見てもらうだけでも大緊張なのに、
はい、
その人に作品を全く気に入ってもらえずに、
はい、
怒り顔でずっと舌打ちしてるっていうのってもう拷問タイムだと思うんですけど拷問です
も
ん。その時1時間何を思ってたんですか。でも怖いじゃないですか。
なんか思ってたっていうのは、うん、やっぱりなっていうのが一番強くて、
うん、
なんか自分の中でどっかそれを思ってたんですよね、
うん、
なんか良さそうな、
うん、
かっこよさそうな写真撮ってたら、
うん、
みんなにかっこいいって言ってもらえるだろうなっていうレベルでしか考えてなかったというか、
うん、
ただ中島さんはそれを教えてくれた。
なるほど。
大概写真見せるとあいいですね、なんかまた作ったら見せてくださいっていう反応なんですよ、
うん、
だけど中島さんは僕のその姿勢をもう気づいてたし、
うん、
それに対して中途半端にやってることに怒りを覚えてたと思うんですよね。あそうでこういうことも言っていて、僕は君があと5年後どういう風になってるか見えるって言っていて、うん、あの適当にかっこよさそうな写真撮ってヘラヘラしながらカメラマンなんだよって言って調子に乗ってんのが僕には見えるっていう
怖い
言っていや、でもそれって僕も見えてたんですよね実際。
あ
でそれでいいと思ってたというか、
うん、
でそれが自分の中でやっぱりと思って、
うん、
もう中島さんのその姿見て思いましたね、
うん、うんいやすごいな。じゃあ傷つくけど言ってもらえてよかったっていうのがなんかどっちも重なっているようなそんな時間になったんですかね。
いやもう絶対言ってもらってよかったというか、
うん、
通るべき道だったっていうか、僕はそこから生まれ変わったというか、
うん、
まあインチキ臭いのは、うん、あの変わってないかもしれないけど、
いやいやいや餃子屋さんだとはいえ
そういやもうね、うん、本当に、うん、あそういうことだったんだと思って、うん、なんか人にどう思われるとかそういうことは、
うん、
写真を撮る上において、うん、全然重要じゃないというか、
うん、
それは中島さんにすごい教えてもらいましたね、うん。
しかもそれが独立の初日だっていうのが超 ドラマじゃないですかそれすごい話だな。
いやそれからもう本当に1年ぐらいずっと仕事がなくて、
うん、
もうずっとその中島さんが言ったこと姿がもう頭になんか日々なんか中島さんの耳の形までよく覚えてます、ね、
すごいすごい。それもう鈴木さんっぽいなそこ見てるんだみたいな。
いやなんかねその時フェラーリの帽子をかぶってて中島さんがなんかすごいよく覚えてるんですよ。そう。
なんか憧れの人に会いに行ってケチョンケチョンにされるっていうのってその表面的にはトラウマだと思うんですよね、
はい、
うん、でも同時に生まれ変わるのに大事なことであるっていうのってもし僕だったら大事なメッセージをもらったとは思うんだけどトラウマから立ち直る方にすごい時間がかかるような気がするんです、
はい、
なんというかあのいいメッセージをもらったっていう心の準備が整うまでに時間がそもそもかかりそう、
うん、
鈴木さんはそんなことなかったですか。
いや時間かかりました、
うん、
で次に写真を中島さんに見せに行ったのが8年後なんで、
うん、
多分8年かかったっていうことなんじゃないかなって自分の中で思うんですけど。
すごい。ちなみに8年後っていうのは君の姿が見えるって言われた5年後を通過してるわけじゃないですか。
そうですね
それその姿はやっぱり違う姿になってたってことなんですか。
いやそれは中島さんにしか分かんないかもしれないけど、うん、ただあんなに舌打ちとか首をかしげていた中島さんが、うん、その8年後に店に行ったのがまさにカレーライスの写真なんですよ、うんうんうんうん、まだもちろん写真集になる前のプリントの段階なんですけど、うん、それを店に行った時中島さんが僕の写真コピー取っていいですかっていう風に言って、
うんうん、
でアシスタントの人にこれコピー取ってって言ってあの自分のブックリストの中に入れてくれたんですよね、
うん、
でその後中島さんからお仕事いただいて、
うん、
もうその時はもう嬉しくてしょうがなくて、でもその時もまたアドバイスしてくれて、
うん、
あのすごいこの作品いいと思うけど、
うん、
なんかもっとできるっていう風にこう言ってくださって、
うーん、どういう意味だったんですか。
いやその時印象的だったのは本当に自分が撮影したいものを撮っていたら、うん、もう恥ずかしくてしょうがないはずだっていう風に教えてくれて、
うん、
本当にやりたいことって恥ずかしいんだよっていう風なの、うん、ことを教えてくれたんですよね、うん、でその時また家に帰って考えて、
うん、
あ確かに自分のやりたいことって恥ずかしいかどうかってまず考えてるかもなと思って、人にどう見られるか、
うん、
やっぱそこは分かれ道というか、
うん、
自分が恥ずかしいことやってみようかなっていうふうに思ったのを覚えてますね。その時森村康政さんの作品集、
うん、
はい、セルフポートレートの作品集見せてくれて、
うん、
そこのオフショットみたいなシーンのなんか巻末のに載ってたんですよね。でその写真が森村さんがなんかこうおっぱいのなんだろう、
なんか女装のための
女装のためのなんかおっぱいの
つけるやつを
ブラジャーみたいなのをつけるシーンがオフショットで載っていて、
うん、
またそこで中島さんがすごい嬉しそうな顔して、
うん、
指差しながら恥ずかしいよねって言ったんですよね。でその恥ずかしいよねっていうのがもう褒め言葉というか、
うん、
こういうことやっちゃうんだよねみたいな感じで、
うん、
あのそれを見た時にまた あそういうことかっていうふうに思いましたね。
うーん、なんて言うんでしょうか、表現者の表現に対する愛みたいなのが中島さんからすごい溢れてるのを感じますね。
はい、
うん、
その時も忙しいのにまた1時間ちょっと見てくれて、
うん、
で途中であの色光って昔あのプリントを見るための印刷会社さんがこう持ってくるんですけど、うん、色光を持ってきてその時45分ぐらい僕の写真見てくれてた時間なんですけど、ちょっと待っててくださいねって言って、
うん、
僕を帰らせずに色光をそっちの端っこであのこなしてまた戻ってきてくれて、また30分ぐらい写真のことを話してくださるっていう、こんな人いるのみたいな、こんな真剣に向き合ってくれる。
やっぱりそれ超面白いですね。なんていうか、そのやっぱり初回の1時間がすごいですね。とにかく、
はい、
まだ何者でもない状態なのにため息しながら、しかしそこにすぐ帰るじゃなくて1時間真面目に向き合うみたいな、
はい、
それどういうことなのっていうこと
ですね。そうなの、もうでも中島さん亡くられちゃったんで、
うん、
ちょっとそこの答えは分かんないんですけど、もう本当に真剣に なんですかね、嘘つかない反応というか、
うん、いやすごいな。しかもなんて言うんでしょうね、あの一歩間違えると、その最初の出会いで一歩間違えると、ただ若い人を例えば否定するとか罵倒するっていう形で人格否定して終わってしまうっていうシナリオもあり得るんだけど、そうじゃないっていうか、なんかそのもちろん作品についてコメントはして結果的に傷つくんだけど、でもそこになんか真摯さが入ってるっていうのが全然違いますよね、
はい、多分そこは真剣っていうのがかなりキーワードになってるんじゃないかなと思っていて、
うんうんうん、
まあ、さっきのたけしさんじゃないけど、僕がやってることに真剣に向き合ってくれてるっていうのが嬉しかったですね。
いやこれはすごいな。え、合計何回会いに行ったんですか。
合計またそのさらに8年後に店に行って、本当にそれわざとじゃないんですけど、ちょうど8年8年で3回見てもらったんですよね、
はい、3回目どんな感じだったんですか。
3回目は 中島さんがすごいもう疲れちゃっていて、うん、なんか寂しそうにしてたのをよく覚えていて、うん、僕の万引き家族の写真を見て、うん、家族っていいよなって言ってましたね。
はい、なるほど。次のステージに行ってる感じ。
次のステージに行ってたし、うん、あとカレーライスの写真集も出来上がってたんで、もちろん、うん、その8年前に実は中島さんに見せたやつが写真集になって、
うんうん、
これになったんですよっていう風に見せたら、なんで僕に頼まなかったのって言われて、すごい怒られました。
いい話だ、はい、なんで頼まなかったんですか。
いや、僕はその時あの菊池敦樹さんっていう、うん、アートディレクターの人が好きで、うん、菊池さんにどうしても作ってもらいたいと思って、うん、それでまあその時一緒にお仕事してたっていうのもあるから、うん、菊池さんにちょっと申し訳ないんですけど作ってもらいたいってお願いして、うん、作ってもらって、その後に中島さんに怒られました、ね、
めっちゃいい思い出ですね、はい、その3回目の開校では他にどんな会話があったんですか。
はい、2回目に見せた時は、うん、なんかこういうことも言っていて、もっとピカソとかダリを意識しなきゃダメだっていう風に言ってたんですね、うん、2回目は、うん、で僕はその時なんかちょっと笑っちゃったというか、うん、なんかそういう反応をしたんですけど、うん、それに対してまた中島さんが真剣に、いやこれは笑い事じゃなくて、うん、君は当時彼らがやってたことを今やってるんだよっていう風に言って、うん、そういうことを意識しなきゃダメだっていう風に言ってくださって、うん、であそうかって思ってた8年後に、そのだから3回目ですね、
うん、
中島さんが帰り際に、鈴木くんには親鸞と空海が見えるっていう風になんか言ったのが僕に対しての最後の言葉で、それで中島さんが亡くなっちゃったんで、あれって何だったんだろうっていう。
めっちゃいいですね。ピカソとかダリからの親鸞と空海、
はい、
めっちゃいいな。
うん、あれは未だに謎だし、
うん、
でもそういうことを菊池敦樹さんに、うん、中島さんこんなこと言ってましたよって言うと、うん、いや中島さん言いたいだけでしょって言うんですけど、でもまあそういう部分ももちろんあるかもしれないけど、うん、でもあの中島さんの真剣な目を見たら、うん、僕はもう嘘じゃないというか、
うん、いやすごいな。なんかこう直接の師弟関係じゃない、何年かに一回しか会わない人なのに真剣に向き合う濃密な時間があって、
はい、
で相手からはなんていうんですか、鈴木さん自身はそれをすごく大事なものとして受け止めて、ほんの一瞬のそのやり取りが何年も残る、なんか創作にのなんか根っこの一部をなすみたいなのってすごくロマンチックだなと思うんですね、
はい、
で吉田慎一郎さんっていう方がいて、大麻譜を自然譜を収集してる人なんですよ。例えばわかんないけど鎌倉時代の布とか、はい、なんか戦国安土桃屋時代の布とかっていうのをひたすら集めてて、でそれを例えば白い布だけを集めて、めちゃくちゃ大判に貼り、縫い合わせて白のタペストリーを作るとかやってる方がいるんですね。で京都の放送ギャラリーで2年くらい前に展示したりもしてたんですけれども、吉田さんという方で、で70年代の後半から西ドイツにも行っていた人で、現代アートの祭典のドキュメンタに当時油絵を出展してたらしいんですね。でその時は白いキャンバスに真っ白の絵の具を塗った作品を展示していたんだけれども、社会彫刻とかで知られるヨーゼフ・ボイスが通りかかって、でヨーゼフ・ボイスが吉田さんの作品を見ながら、君はこんなのを作ってていいのかっていうふうになんか罵倒したらしいんですね。で日本からやってきた絵描きが白いキャンバスに白い油絵を塗るっていうので本当にいいと思ってるのかっていうのを詰められて、でショックを受けちゃって、吉田さんはその後絵を描けなくなっちゃったらしいんですね。で、ひたすら布を集めるっていう時代が始まるんですけど、で今はそういうふうに布の展示で布でまた白を探しながら展示するっていうような別の形の作品を目指してるんですけど、で結果としてはそれはそれで良かったのかもわからないですけれども、でも誰かの 重い一言で物が作れなくなってしまうっていうのって実は大変なことだし、
うん、
で大変なことだし、実は創作の現場とか表現の現場では日々起きてることなのかもしれないなって思うんですよね。例えば、教育の現場で先生がものすごく厳しく生徒に当たるとか、実際にヨーゼフ・ボイフ自身も社会彫刻と言葉では言いながらも、あの生徒に厳しく批評しすぎて一部の生徒があの自ら命を絶っちゃうようなことがあって、あの親から訴えられるっていうようなことがあったっていう記事をどっかで読んだことがあるんですが、うん、だからあの批判するっていうのは建設的に批判してそれによってバネになるっていうのって本当は必要なんだけど、めちゃくちゃデリケートな作業で難しい。でそこの中に今の鈴木さんと中島さんの関係っていうのはめちゃくちゃリスクがをはらんでいるコミュニケーションの中で超奇跡的にいいコミュニケーションが成り立っている事例だなと思って、なんか貴重な関係の2人だなっていうのを今聞いていました。
はい、
うん、
中島さんは僕のことを未だに認識してるか分かんないですけど、
うん、
すごい僕の写真活動においては中島さんがいなかったら、
うん、
そのインチキな5年後の、うん、適当にやっているカメラマンになってたと思いますね。
いやすごいことだな。あの最後にその3回目店に行ったのって何年前だったんですか？
あれ中島さんが亡くなるちょうど東京オリンピックの少し前だったと思うんで、何年前だろう。あれ
21年とか
東京
20年、
オリンピックのあのエンブレムの問題ってすごい起こってた時代なんで、
あ、じゃあ19年とかかもしれない、ね、
多分これは流せないかもしれないけど、すごいもうそれに対して怒ってるし、アル中みたいになっちゃって、
あ、
そう、あのぐらいですね。
ああそうなんですね。じゃあもうちょっと経ったら8年ですけど、
はい、
もしこれから何かを見せに行くとしたら何を見せますか？
いや、コレクションシリーズ見せたいですね。
うんうんうん、
でまあ、ポテトフライドポテトとかベビースターとか撮ってることってでちょっと恥ずかしいなと思うから中島さんには嘘ついてないというか、自分が恥ずかしいことをやってんじゃないかなって思いますね。
うん、なんて言ってくれるかな。ジョン・ケージって言ってくれるかな。いやめっちゃ素敵ですね。あの鈴木さん自身はエルツご自身の事務所をやってらして、
はい、
でいろんなアシスタントの方が所属すると思うんですよね。
はい、あんま卒業して何人も、
ね、
はい、所属はしてないんですけど、
あ、そっかそっか、
はい、
ね、だから今までもたくさんの人が何て言うんですか、一緒に働いては独立してっていうことがあったと思うんですけど、はい、やっぱり師と弟子の関係になると思うんですが、
はい、
どんなことを伝えようとされてますか？
何かな。でも一番重要なのは現場でそのいい写真が撮れるっていうことが一番なんで、
うんうん、
それにつながるできることは全部やっといた方がいいっていうことをいつもアシスタントには伝えてますね。
うん、
例えばそれはなんかお水の一個置き方とか、うん、例えばライトのコードの位置とか、うん、そういうことも全部1枚の写真につながるから、
うん、
そういう細かいことを本当に細かく起こったりする時もありますね。
うん、やっぱりデザインの仕事をしているとそういうこだわり持ってる人っていうのは周りに結構いるので半分共感できる。でもなんか伝え方というのがどちらかというとなんて言うんでしょうね、生活とか生きる上での美意識みたいな風に落とし込まれる伝え方が多いような気がしてて、
はい、
これが揃ってないと気持ち悪いんじゃないとかっていうのってよくあるんだけど、
はい、
それはもう写真につながってるんですね。
そうです、もう、
うん、
例えばここのコードがこうなってたら誰かが転ぶ可能性があるっていう細かいことから、
うん、
あの立ち振る舞いで現場の風気が、うん、雰囲気が悪くなって結果につながんないとか、
うんうんうん、
全てが関係してるっていうことをちゃんと伝えたいなと思って、
うん、なるほど。
でもそれ言うのは最初の1年目とかはみんななんでこんな細かいこと言うんだろうっていうふうに思う人もいるんですけど、
はい、
大体みんな3年ぐらいで卒業するんですけど、うん、みんなだんだんその言ってる意味が分かるというか、実際僕もそうだったし、
うん、
あ、それってああいうことだったんだっていうことがどんどんどんどん見えてくるっていうか、あの人あのライトの置き方してたけどそういう意味あったんだとか、
うん、
なんかそういう細かいことを僕がどう思われてもいいんで、
うん、
最初分かんなくても真剣にそこは言うとこは言うって感じかな、うん、
じゃあ鈴木さんも修行時代にそういう細かく指導してもらったっていうことなんですか？
はい、僕は凸版印刷の写真部のような場所に所属してたんですけど、うん、3年間そこで朝から晩までスタジオワーク結構やりましたね。
うん、やっぱりあれですよね、複数のフォトグラファーの方がいる現場だから、
はい、
仕事の流儀が全然違う、
はい、
それ一人一人に対応しなきゃいけないみたいなところがありそうですよね。そうです
ね、うん、いろんなカメラマンの人に使わせてもらって、
うん、
あ、この人こういうやり方なんだとか、うん、あの人はああいうやり方なんだとか、で最初はもうその意味が全て分かんないけどだんだん見えてきて、
うん
うん、勉強になりましたね。
なんか怒られたことがあるんですか？それこそライトの置き方、ケーブルの巻き方、水の置き方。
あ、もう毎日もう指摘される感じですね。
うんうんうんうん、
最初の頃なんて調子に乗って、うん、あの紫の蛍光のニットを着ていったら商品に映り込むし、あのフィルム時代ニットとかって毛がフィルムに入るからダメなんですよ本当は、
うん、
だけど紫だし、うん、毛羽立ってるしでもう最悪な感じで怒られたり、まあ、いろんなことありましたね。
すごい。なるほど、鈴木さんもそういう時代があったんですね。
ありました。でももう元気よく頑張るしかないって感じで。
なるほど、ご法度感がすごいですね、はい、紫の蛍光ニット。
アシスタントで
目立とうとしているから、
目立とうとしてる調子に乗ってますよ本当に。
そっかそっか。あのもう終盤になってきてる割に、時間がない割にうっかり聞いちゃうんですけど、
はい、
大学でもその写真を勉強されてたんですよね。
そうです、日大の芸術学部の写真学科で勉強して、
うん、それいつから、高校生の時から写真学科がいいと思ってたんですか？
いや全然違います。高校までずっとサッカーしかしてなくて、
うん、
でサッカーで高校で目が出なくて、
うん、
で次何か目指すものなんかやりたいなっていうことで、たまたま日大の付属の高校だったんで、
うん、
あの芸術学部行ってみたいなっていうことで、で急に方向転換する人にとって写真って入りやすかったんですよね。
ほうほうほう。
スケッチの授業というかテストもないし、
うん、
あの小論文かなんかで入れたんで、
うん、
だからそこから写真の勉強が始まりましたね。
なるほどなるほど。それはじゃあ大学で途中からなんですか？大学
もう1年生から
1年生から写真学科、
写真学科。
ああそうなんですね、すごい。4年間でどんなあの学習があるんですか、写真学科というのは？
いやもう歴史から、
うん、
あの光学、
うん、
こうレンズの話とか全く覚えてないんですけど、あのそういうなんだろう、写真史、
はい、
的なことが多かったかな。
なるほどなるほど。その同級生とか先輩後輩で活躍してる人っています？
いると思います。でもあんまりちょっと
記憶にない、
うん、パッと浮かばないけど、まあいろんな、みんなカメラマンやってるんで。
そうなんだ。
はい、この人っていうことではなくて、うん、みんな自分の家の写真館に戻ったりとか、
うんうん、
あの僕と同じような活動してる人もいるし、でも意外と辞めちゃう人もいて、
うん
うん、
そうなんですね。いやいやいやいや。
そう、なんで授業のことあんまり覚えてないかっていうと、やっぱりサッカーの運動系の体育会系の世界から急にそういう写真の世界に入ったんで、
うん、
その周りの人のギャップに驚いて、そっちの方がこう、うん、受け止める容量が多くて、授業に全然集中できなかったっていうのはありますね。
コミュニティ変わりすぎて、
はい、
順応できてないみたいな。
なんかこのスポーツ選手知らないのみたいな多分な渡辺さんもそういうところあるかもしれないけど、僕からしたら、うん、阪神タイガースの掛布なんでしょ、嘘でしょみたいな、なんで知らないのみたいな、そういうことが、うん、そんな人っているんだっていうのが、
完全にじゃあコミュニティを切り替えて語彙が違うみたいなね。
だからそれも結構ショックでしたね。だから自分の今までの世界ってすごい狭かったんだと思って。
なるほどね。最後にこの番組ではよくリスナーの方に向けた問いかけみたいなのをゲストにお願いしていて、
はい、
でなんていうか答えのない問いというか、リスナーの方一人一人が自分の人生を振り返った時にこういう答えがあり得るっていうのをこうハッシュタグで出してくれるのに期待する取り組みがあるんですなんか今までで一番怖かった体験は何ですかっていうのを馬と暮らしてる人が投げかけてくれるとか、
馬、
牧場、馬の牧場のなんか高橋くん、 CFC の高橋くんだったら去年1年間を振り返って一番良かった〇〇を教えてくださいみたいな、うん、レストランでもいいし、はい、美術館でもいいし、そういう総括をすることによって1年を締めくくることを、まあなんか一つクリエーションのエクササイズにもしてるみたいなことを高橋さんが言ってたんですけどね、うんうん、まあ、こんな感じでリスナーへの問いかけがあるんですよ、
はい、
よかったら鈴木さんからも何かリスナーのみんなに投げかけたい問いをいただきたいんです
けどいやこれちょっと考えたんですけど、うん、なんかいろいろあったけど一番聞きたいのは、うん、まあ、自分でもそれをしたいと思ってるんだけど、なんか当時地球が丸かったって発見したというか、
はい、
気づいた個人なのか団体なのか、
うん、
誰なんですかね。そう、
古代ギリシャでももう気づかれていて、
はい
はい、
そういうことってあったじゃないですか、はい、まさかみたいな、
うんうんうん、
なんかそういうことをそれぐらいのなんか大きいことをしたいし、うん、経験したいなと思って自分が生きてる時代に、
うん、
だから皆さんがなんか考えうる、実はこうこうだったんだよっていうことって何があるかなって思っていて、
う
ん、だからまさかのことってなんかないかなって思ってんですよね
それってどういうこと、事実ってより妄想ってことですか。
あ、妄想というかその可能性がある、
うん、
だから当時は地球が丸いなんて誰も信じなかっただろうし、
うんうん、
そんなはずないだろうってただそれだけで終わってたと思うんですけど、うん、なんかそういう今常識だと思われてるけど、
うん、
実はこういう可能性って全然根拠はなくていいと思うんですけど、
うん、
なんかそういうことってないかなって思っててみんなに聞きたいなと思ってるんですよね、
うん、問いは何ですか、問いにすると
だから なんていうことですかね、まさかの、うん、今常識で考えられることじゃないことって、うん、なんかありませんかってことで合ってますかね。
まさかの新常識、まさかの新常識ってありませんか、
はい、
ってなった時に、それどういうこと、つまり地球
なんか地球が丸かったみたいなことって他にないかなってことですね、うん、だから例えば、うん、なんか白髪の生えてる人はこう、うん、実はこういう意味で白髪だったとか、
ああなるほど
すごい一見くだらないようで実はすごい発見にこれつながるんじゃないかなと思って。
あ、そういう意味ですね。
はい。
あ、で これはちなみにあれなんですか、知られていることでいいんですか、世の中で
知られて。いや、知られてないことです、もちろん。
それつまりどういうこと。
ただ例えば、うん、歯が抜けることはこういう意味があったとか。
うん。
なんだろうね、難しいかな。
いや、いいんだけど、それってその。科学的事実の話をしてるのか自分なりの妄想の意味付けの話をしてるのか。
いや、科学的事実が多分分かってたら、うん、もうそれは発表されてるし、うん、みんなが知ってることだと思うけど、まだ知られてなくて、
はいはいはい、
実はそういうことだったのっていう風になっちゃうことというか、
じゃあ
意味分かります。
まだ誰も気づいてないけど自分では疑ってる新事実っていうか、
はいはいはい、はい、
そんな感じ。
あ、いいですね。
あ、自分ではこうなんじゃないか、うん、ないかと疑っている新事実、はい、あれですね、先週の冒頭で話題に上ってた あの鈴木さんが実はおじいちゃんは花の写真を撮りながら帰る土を探してるんじゃないかみたいなそういうことですね、
はい、
はいはいはいはい。
例えば僕が思ってる説は、うん、僕は割と目の距離が近いと思うんですよ。この目右目と左目の距離が、
はい、
だけど僕の奥さんとか好きになる人って意外と目が離れてる人が多いなと思っていて、
はいはいはい、
恋愛とか好きってなる感情って実は目の幅で決まるんじゃないかなっていう、うん、説があってで、なんか大概初めて会った人に奥さんの 目って離れてますって聞いたりとかしてるんですよ。研究してるというか
この人目寄ってるからなと思って。なるほどね
なんかこの人目の距離が僕と似てるから僕のこと好きじゃないだろうなと思ったりとか
当たる、ちなみに当たってるんですか？
いや、それ僕結構当たってると思ってて、なんかそれ話した時に、うん、あ、だから前の旦那って目が近かったんだって言ってる人がいたとか
じゃこれ証明するしかないですね。
そう、なんかそのことじゃなくてもいいんですけど、うん、なんかそういうことってないかなと思って。
なるほど。じゃあまだ誰も気づいてないけど自分ではこうなんじゃないかと疑っている新仮説みたいな感じします。
はい、
はい、僕なんかあるかな。
なんかないですか？
ね、ちょっとここ数日猫ちゃんがご飯食べてくれないんですね。ドライフードのカリカリを食べてくれてなくてすごい心配になってるんですけど、うん、環境の変化は特になくて、だから温度変化、ちょっと暖かい日が続いたので突然寒いところからパキッと暖かくなって、温度変化でなんか今までは自分のエネルギーを燃やして体を熱さなきゃいけなかったのに、
うん、
体をもうエネルギーを摂取しなくてよくなっちゃったっていうことだと信じたい。
なるほど。
でも病院行くんですけど、
はい、
これは単に温度変化で暖かくなったからいや今飯いらねえしみたいなくらいだって信じたい、うんうん、大事じゃないといいなと思います、うん、そんな感じかないやー、ということでハッシュタグタクラム813 TAK813 で皆さんの新仮説お待ちしますということで、2週にわたって写真家の鈴木陽介さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
タクラムレディオに関するメッセージや感想は X からハッシュタグタクラム813をつけてポストしてください。 TAKRAM 数字の813です。また僕渡辺幸太郎への質問や相談などは DM でも受け付けています。番組オフィシャルアカウントのアットマークタクラム813をフォローして送ってください。 JWAVE タクラムラジオ。
ここでスピナーからのお知らせです。スピナーでは企業やブランドの魅力やストーリーをポッドキャストとして制作配信するお手伝いをしております。ポッドキャストを通してお客様とのタッチポイントの創出とエンゲージメントを向上させてみませんか？お問い合わせは概要欄の URL かスピナー .com のスピナーブランデッドポッドキャストからお願いします。